まわりさん、おまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第405回マンワグン始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、今日はですね。
はい。
まあ、なんか雑談
はい、はい、
しようかなと思
って、ね。今日は、まあ、最近ね、キツネさん含め、タッキー含め、回しをやるという役名をいただいてましたけど。
そう俺はもう野放しというので。
はい、今回は僕野放しで、
そうです。
よろしいんですよね。
はい。はい、いいです。
ああ、いや、ね、なんか怖くもありますけどね。
え？
そう、全くマジで何にも準備せんと。
ああ、確かに。
今日参加してるのが逆に怖いです。
何も、言ってないもんな。
はい、うん。何にも聞いてない。
いやでも今日は雑談会で、
はいはいはい、
で何個かトピックがあんねんけど、
おうおうおう、
まあランダムでタッキーに適当に選んでもらおうかなと思って。
ああ、その中からね、
そうそう。
気になるものを。
そうそう。
はいはいはい、はい。
まあトピックとしては、
はい、
漫画。
漫画。
ゲーム。
あ、ゲーム。はいはい。
映画、劇場。
映画、ああ、劇場という映画ね。うん、はいはい。
いや、劇場という映画じゃなく、劇場に見に行ったっていう。
あ、見に行った。そうそうそう、あ、なるほど。
で、映画、サブスク。
あ、サブスク、はいはい。
この4つの中から。
ああ、なるほど。
あ、まあ、時間が許す限り。
はいはい。
まあ、タッキーが選んだやつを喋っていこうかなと思います。
ああ、はいはいはい、はい、はい。
まず、じゃあ、何について。
いや、いや、まあ、今一番気になってるのはね、うん、今日持ってきていただいてる漫画なんですよ。うん、
ああ、漫画。はいはいはいはい。
もう早速言ってよろしいんですか？
なんで気になる？
いやいや、まあまあそうやね。リスナーの人は知らない。
そうやね。
いや、まあちょっと僕のね、昨日見た夢の話で恐縮なんですけど、うん、まあ昨日僕、全然寝つきが悪くて、
うん、
2時間に1回ぐらい起きてたんですよ。
大丈夫かよ。
ね、
心配やわ、
お前は。全然疲れ取れないですよ、マジで。
そりゃそうよ。
で、その2時間おきに起きてたんですけど、うん、その間に夢も見てて、
うん、
でその夢がちょっと特徴的やったからさっき大学に、ね、収録前に伝えてたんですけど、
うんうんうん、
その夢の世界が、
うん、
藤子 F 不二雄先生の、うん、世界観の夢やったんですよ。だから漫画の世界、
うんうんうんうん、
だからその夢ってなんかそのリアルな、
うん、
描写で見ること、
まあ、
ようわからんストーリーやけど、
うんうんうん、
でなんかそのいうのが多いじゃないですか。
普通に実写というか、
実写というか、うん、で僕そういうのしか見たことなかったんですけど、
うん、
人生で初めて漫画の世界にいるっていうスタンスで夢を見たのが、うんうん、なんかすごい不思議でしたっていうのを、うん、
藤子 F タッチの
タッチの世界だから登場人物は全部そういうキャラクターなんですよ、
うんうんうん、
でそれを見て不思議でしたわって言うたら、うん、大河君がそっと藤子 F 不二雄のこれ何
F ザトリビュートっていう藤子 F の、はい漫画、
漫画を持ってきてたっていう。
そうそう。そっと取り出して
。そっと取り出して、なんで持ってんのって。
なんかゾッとしたよな。
ゾッとした。そう、昨日見た夢の、もうそこやから、うん、次の日やから、うん、ちょっとさすがにゾッとしましたね。えっと思って。
いや、まあ、俺もビビったね。え、藤子 F 不二雄って思って。
だって、僕この話するまでその本を持ってることしたら気づいてなかったですもん。
うんうんうんうん、そうなんですよね。
はい、
まあこれ藤子 F 不二雄の F ザトリビュート、
はいはいはい、
藤子 F 不二雄トリビュート&原作アンソロジーっていう、
うんうん、なんか分かるようで分からへん。
そうやな、
はい、
まあこれ、まあ、今日話そうと思ってるトピック全部、まあ、最近見たりやったりしたことばっかりやねんけど、
はいはいはい、
でこれが最近読んだ漫画、
うんうん、えらぶっといですね。
そうやね、これが藤子不二雄のトリビュート、
うん、
って言ったら、まあ言うたら藤子不二雄をまあ尊敬してる人たちが、
はいはいはい、
藤子不二雄の作品を自分なりに
書くという。ああ、なるほどね。はあ、はいはいはいはいはい。
とあと原作アンソロジーっていうのはそのトリビュートを書いた各作者が自分の好きな一話、
うん、
藤子不二雄の作品の一話を、
うん
紹介してそれもまた一緒に載ってるっていう。
あ、なるほど、うん、ちゃんと藤子不二雄先生の作品も載ってると、
う
ん、
そうそうそう。
ああ、いいですねそれ。
だからこれ、トリビュートに参加してる作者で、
うん、
まあ、タッキー知ってそうなのやったらガンツの奥先生とか、
はいはいはい、
あとは、石黒正和、
はい、
前二人でやった
なんだろう
あれタイトル忘れたあの天国大魔教とか、
はい、
あったやん、あの、マンションで1話目がマンションでエロ本男の子たちが、
ああはいはいはいはい、はい、タイトル出てこへん、
そうやね、タイトル忘れた、
タイトルごめんなさいね、あれ、ああ、あったあった、
そうそう、
はいはい、あれかあれ
とか、あとデデデ書いてる朝の犬、
はいはいはいはい、
プンプンとか、
うんうんうん、
あとは弱虫ペダルの渡辺先生、
おお、はいはいはい、
あとは平休みの心臓先生とか、
おお、うん、いろんな方が、
そうそうそう、いろんな方が、
すごいね、20人ぐらい、
いや西ロハト12 14 16人16名
の、うん、はい、作家の方が、は
あ、の人らがそれぞれ、まあ藤子作品をオマージュした作品を自分のタッチで描いてる、
うんうん
うん、でまあさらにその人らが選んだ作品も一個やけど、
うん、
やっぱな、この、まあ、パッと見の印象、
はい、
このアン、うん、トリビュートに関してやけど、うんうん、パッと見の印象はやっぱ奥先生、
うん、
ガンツの、
はい、
がやっぱ絵柄が違いすぎて、
ああなるほどね、
うん、
うんうんうんうん、
やっぱりファーストインパクトはむっちゃあるよな、
ああなるほどね、まあそうか、う
ん、でパーマンを描いてんねん、
パーマン描いてる
の？あのタッチで。
おお、ちょっと気になるね、それ。
しかも、もう大人になったパーマンを描いてる。
全然ちゃうね、やっぱりタッチが。
そうそうそう。
すごいわ。
だから、2号なんて猿やからさ。ちょっと怖いんだな。
リアル、
リアル。リアル、
リアル。リアル猿。モンキー。猿。
あれ、なんやろな、チンパンジーなんかな、わからんけど。
は
あ、うん。だからこれ、まあ、シンプルにこれはまあ面白いよな、うん、絵としてな、
そうですね、
うん
うん、また全然違うキャラクターがね、やっぱり、
そうそうそうそう、うん、だからまあでもやっぱな、原作がやっぱおもろいな、藤子先生の、
うんうんうん、
がそもそも書いてる作品、
うん、
まあ例えばドラえもんとか、
はいはい、
まあ、エスパーマミ、キテレツ大百科とかがまあ代表であんねんけど、うんうんうんうん、まあそういう連載してた中の1話を載せるっていうのもあるけど、
うん、
まあほんまに読み切り、
うん、
1話だけのやつ、まあ、SF 短編集とか、
はい、
あの人短編集を F 先生もよう出してるから、
うんうんうん、
その中の1話とかを、
まあ、それ選ばれて載ってるとかもあるんですね、そうそう
載ってんねんけど、俺、まあ、原作ってさ、
はい、
藤子不二雄の漫画ってやっぱアニメの印象強いやん、
ああ強い強い、やっぱ僕子供の時にはまずアニメからでしたよ、
そうそう、うん、ドラえもんもエスパーマミもキテレツも
両方
やっぱ最初に触れたんて絶対
アニメ、
アニメやん、
アニメでしたね、
で漫画って、まあ、正味あんま読んだことないやん、
う
ん、
いや僕もない、まあ当時そのエスパーマミとキテレツは、うん、ごめんなさい読んだことがないですわ、
うん、そもそもな、いやでも俺もそうかも、
うん、ああそうっすか、
うん、でドラえもんはちょっと読んだことあるかな、
もうちょっとだけ読んだことがある、
うんうん
うん、
ぐらいやんか、
うん、
で俺キテレツがまあ載ってんねんけど、
はい、
俺結構意外やったんが、
うん、
コロスケが、
はい、
ずっとメーラリってんねん
え、そう、そういう回ということではなくて、
いや回じゃない、
はい、
何回かでキテレツの話何個か載ってんねんけど、
はいはい、
どれ見ても、はい、コロスケが目が漁ってる方向
上と下
これアニメにはなかったやん、
ないないないないない、こんな奇妙な目してないよ、
原作のコロスケはどれ見ても
あ、へえ、ほんまに
全部目
ほんまやほんまや
ラリってんねん、
ほんまやもう意識ないですやん、
そうそう、俺これ意外やったなと思って
ほんまに
全部の話のコロスケは目ラリってる、
あそうですか、うん、
なんかやっぱりアニメで見とったらこう可愛らしい
そうです、ね、
イメージだった
ん、うん、まあ、ちょっとまあドラえもんに通ずるところはありましたよ、そうそうそう、うん、
いやけどやっぱなんかこの F 先生のちょっとこのやばいとこ
を
ちらっと垣間見せてくる感じ、
うんうんうん、
これやっぱおもろいよな、
あ、まあ、ドラえもんもね、まあ、今でこそねなんか綺麗なイメージですけど、
うんうんうん、
結構毒ついてますからね、
そうやな、
原作ではね、
そうそうそう、うん、むちゃくちゃきついこと言う、
あ、そうそうそう、
原作やったら、
ね、う
ん、
そういうのが、まあ、たまにテレビとかで取り上げられたりとか過去にありましたけど、う
んうんうん、言い過ぎやろみたいな、
そうそうそうそうそう、
だからやっぱな、キテレツも、まあ、アニメ ちょっと見てたっちゃ見てたけど、
はい、
まあそんなにやっぱドラえもんほど長いことやってないから、
うんうんうん、
まあ、若干記憶はやっぱり薄かってんけど、
はい、
俺なんかドラえもんよりキテレツの方がなんか好きかも、
う
ん、
ああそうですか、
うん、
原作読んで
なんか同じまあ不思議な道具が出てくる系の話ではあるけど、
う
ん、なんかやっぱキテレツってこう自分で作るから、
はいはいはいはい、はい、
ある程度なんか出来上がったもんが、
うん、
俺らの世界の地続きというか延長線上にあるもんが多いね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
ああなるほど、こう出てくる道具が
そうそう、うんうん、ドラえもんとかなんかもしもボックスみたいに、
はいはいはい、
なんかもう世界歪ませるような
そうですね
ぶっ飛んだもんではないねんな、はいはい、キテレツって。
なるほどね。
俺がこれおもろいなと思ったんが、
うん、
あの空き地で子供たちが雪積もったからってスキーをすんねんな。
ほう、
でもなんか
空き地で、
空き地で、はい、要はドラえもんとかでもある、
はい、
あの土管置いてる空き地、
ね、
うん、あれぐらいのスペースの空き地に雪が積もったって言って、はい、うん、でみんながそこでスキーしに来んねん。
できる？
まあ、ほんまにちょっとした傾斜しかないんだけど、はい、うんうん、ただもう子供たちがそこに集まりすぎて、
はいはいはい、
もう全然滑られへん、もうみんなぶつかりまくるし、で近所からも苦情来るしっていうので、はいはいはい、
もうあの混雑しすぎたあのスケートリンクみたいな、
あ、そうそう、全然満足に楽しまれへんっていうので、はいはいはい、キテレツが作ったんが、あの体感が何百倍にもなるっていうスキー板、
うん、すげえ
だからそのスキー板を履いて、うん、空き地に降り立ったらほんまに雪山におるぐらいのすっごい広いスペースに見えるね。
どうやって
メガネとかはもちろんかけてない。
そうですよね、スキー板ですよね。
スキー板を履く、
スキー板を履いて体感を変える、
うん、そう、
どうやって
なんかね、まあだから距離が伸びるように見えるって思ってくれたらいいかな、うん、だから俺と今タッキー1メートルぐらいの距離で離れてるけど、それが100メートルぐらいの距離に感じる。
なんだ、え、なんかスキー板に細工があるってことですよね、これ。だから、
まあ、スキー板から多分なんか悪い薬があって、それを足に打ち込んで、
それやばいやほんまに
いやと思う、多分な。
なんか単純にそのスキー板のなんかこの視覚効果でなんかそう見えるとかそうなんじゃないですか。
あのよそから見たら、
はい、
第三者が見たら、あのキテレツは、うん、わー楽しいって言いながらスキーをすごい滑ってるって思ってんねんけど、
はい、
遠くから見たら、うん、ノロノロノロノロノロノロノロっていう風に見えんねん。
なるほど、
うん、
本人はめっちゃ滑ってるように思ってるけど、めっちゃ滑ってるように思ってんねんけど、
わ
ー不思議な道具、うん、
で途中であの雪がめっちゃ降ってくるねん。
ほうほうほう。
じゃあそれも体感がすごいから、
うん、
キテレツたちは吹雪に感じる、
はあはいはいはい、
でやばい吹雪が来たから、
うん、
早く逃げなってなんねんけど、うんうん、空き地がめっちゃ体感広くなってるから、
あ、そうかそうか、
空き地から出られへん距離遠すぎて
はいはいはいはい、
で、
まあ、ノロノロ
ノロノロノロってなって、うん、でもうダメ歩けないってミオちゃんと一緒におんねんけど、うん、
はいはいはい、
ミオちゃんと二人でもうダメ歩けないみたいに言って力尽きんねんけど、うん、よそから見たら空き地のど真ん中で二人が死にそうになってるのか、うん、ダメだもう死ぬかもみたいな
本当滑稽な姿ですね。
そうそうそう、うんうん、それがなんかおもろい設定やなと思って、
うん、確かにね、
うん、
うん、
なんかその体感だけでこういうのが広げれるんやっていう、
はい、いやそうですね、まあ、どういう原理かっていうのはさっぱりわからないですけど、うん、
まあ、多分すごい強い薬売ってると
思う。薬や、うん、それ道具じゃないのよ薬なんですよ。
薬やと思う、はい、多分
幻覚やん。
薬の巻って書いてたと思うタイトル。
いや、じゃあ薬じゃあもうスキー板とか関係ないですやん。薬よ、
危ない薬の巻って書いてたと思うな多分
ただのやばいやつやんその規定列は。
そう、なんかそういうのかな。
まあでも確かにね、うん、やっぱ規定列の、まあ、うん、子供の時の魅力としては、
うん、
まあ、最初やっぱドラえもん入りなんですよ、
うんうんうん、絶対そうよな、うん、
で、
う
ん、ドラえもんのやっぱその不思議な道具とかにやっぱ憧れがあるっていうところで、
うんうん、
そのあれって未来の道具じゃないですか、
うんうんうん、
だからその過去的な、
そうやんな、キテレツ祭様が作ったもんやもんな。
そうそう、うん、その、 あの時代が全く逆行してる中で、うん、そのなんか技術かなんかそのからくり的なところで、うんうん、 それを再現しようとしてるっていう、うん、そこがねなんかやっぱ燃えるというか子供ながらに。
キテレツ祭様の時代にしてはオーバーテクノロジーすぎるよな。
そうそう割で、うん、オーバーすぎてやばい。現代でも追いつかないのに。
やばいよな。
だいぶやばいっすよね。
どうやって死んだんやろ。殺されたとかなんかな。やばすぎてみたいな。
やばすぎて。うん、いやそうかもしれないですね。うん、
でもなんかこのトリビュート作品もなんかいろんな人の読んだけど、うん、
はい。
結構こうパターンとして多かったのが、うん、この主人公たちがちょっと成長した姿をトリビュートとして書く作品が結構多くて、キテレツが高校生になってるとか、
はいはいはい、
のび太が大人になってるとか、だからなんかやっぱりこの子供たちがその後どうなったんやろうって、
うん、
多分みんな想像したと思うねんな。
まあそうですね、うん、だってまあ、ドラえもんもキテレツもですけど成長しないですからね。
そうそうそう、うん、ずっと
ずっと同じやから、だから
その先はどうなんやろうってやっぱこの漫画家の人らも気になって、
うん、
でそれを描いてるっていう作品が結構多かったから。
あ、そうなんですね、うん、まああとはなんかやっぱりその同じ年代で描くっていうところに対してもなんかちょっと思うところあるんちゃいます。
あ、全く成長してないことに対して、
成長してない部分で、うん、そのトリビュートやとしても、うん、その作品を自分で要は作るっていうこと自体になんかおこがましさはあるとか、
なるほど、
ね、なんかそのある
の同じのんで書くんじゃなく
て、じゃなくてちょっとずらして書かさっていただきますみたいなところもあるんじゃないですかね。
そう、
まあ、でもまあ、そんなに読んだことないけど、うん、そのドラえもんとかは、まあ、正直やっぱ漫画の方のスタンスの方が好きです、
うん、
僕は、
うんうんうんうん、ちょっとやっぱりな藤子先生って、うん、まあ、俺は、まあ、短編集ばっかりしか読んだことないけど、はい、やっぱ大人向けなよな、うんうんうんうん、結構実は
だ今まあ、クレヨンしんちゃんとかもそうですけど、
そうだ
な、原作はとんでもない下ネタばっかしの、うんうん、まあ、大人向けの本やない、うんうん、じゃないですか、もともとだからそういうのがやっぱその子供向けにこうどんどんどんどんこう変わっていって、うんうんうん、みたいなところなので、
う
ん、やっぱそこはもったいないなというか、
そうやな、うん、だから興味ある人はな原作も読んでみたら絶対おもろいと思う。
いやドラえもんね集めたいんですよね正直。
あ、
原作もっときたいんですけど、
あれってちゃんとした完結あんのかな、うん、
これがね多分ないはず。
なんか多分掲載誌が何個かあって、うん、それぞれの最終回的なんが何個かあったような気がするね。うん、
だからなんかね、ネットのあれでね、そのなんか最終話みたいなのが、うん、幻の最終話みたいなのが勝手に作られてるとか、ね、あるありますもんね、
う
ん、
ドラえもんを作ったのはのび太だったんだみたいだな。
そうそうそうそう、
時代的に合わんやろっていう、
うんうん、ね、だからだから完結はしてないってことですよねあれ多分、うん、
多分
キテレツは完結したんですかね。
あれメガネ割れて終わったんじゃん。
メガネ割れて終わる。どういうこと。
いやあれってメガネかけんと本読まれへん。
ほんまやほんまや、確かに、で読まれへんなったんや。
そう、豚ゴリラにメガネ割られてワンパンで。
そんな単純なところで終わる
の。で無能になって終わる。
かわいそすぎるやん。いやそんな発明できるやつはメガネ復元できるでしょ。
まあな、うん、確かメガネのスペア作っとくべきよ。
いやそうっすよね、うん、そんな大事なもの、
うん、確かに、
うん、
知らんよな。でもそれぞれの作品の最後な、
いやそうですね、うん、なんか終わるイメージがないですもん。
そうよな。
え、エスパーマミは。
いや知らん知らん。
エスパーマミってどうやって終わるの。
いやそもそも終わるとか、まあ、あれも日常系やもんな。
そうっすよね、
うん、
あれどうなんの。いや僕エスパーマミーのね、まあ、ごめんなさい、うん、これもアニメしか知らへんから、うん、そう劇場版の映画大好きでね、
おうおう、
何回も子供の時見ましたよ。
それはなんかお父さんがデッサンするシーンあるからやろ。
え、いや、え、そんなんやった。
いや、あれエスマミーちゃんが家帰ったらいつも裸なって、
うん、
でそれをお父さん絵描きやかデッサン
する。そんな変態な家なの。あれ、
いや、そうだよ、ね、そうそうそう、
それ全然記憶にないわ。
そうなんや、
うん、いや、なんか、うん、マミーちゃんとそっくりのなんかその別の星のなんか王女様みたいなんかなんかのなんかチェンジするかなんかの、
そういう結構真っ当におもろくて
真っ当に子供の時好きやった映画があるんですよ。分かんないです、もしかしたらそのデッサンのシーンあったんかもしれないですけど。
あれエスパーマミもさ、
はい、
高畑さんおるやん、
はい、
の家にテレポーテーションで急に行くやんか。
そうなんでしたっけ。
そうそう、あの、はい、ピーンってなんかハート型のなんか、
ほんほんほん、
なんかビーズみたいなの出るやつをピーンってやったらテレポーテーションできんねんけど、まあ、高畑さんの家に急に行ったりとかして、うわーマミちゃんみたいなが要はあんねんけど、
はい、
いや年頃の男の部屋に急に行ったんだよって思うの俺は
な。いやそれは間違いないですよ
今になって思うと。
それは間違いないですよ、うん、絶対危ないですからね。
あれ多分高校生とかやと思うね。
そんな高校生とかでしたあれ。
確か高校生やった
と。いやもう一番行ったらあかんわそんないきなり。
一番行ったらあかんよな。
一番行ったらあかんよ。
まあ、高畑さん真剣に怒るべきやった
よ。いや怒る怒る。
ほんまにお前あかんでって言って。
いやもうだむしろでももうそれを予想して一人でするのが好きになってるかもしれない。
なるほど。
いつ来るかわからない。
来へんのかい
って言って。ドキドキの。
そうやな確かに。
うん、そういうのはあるかもしれない。でも来たら来たでまたちょっとエロいなみたいな思っちゃうかもしれない、
うん、そうやな
最悪やん、
うん、そうやねエスパーマミもな
怖い怖 い, い
やだってそのお父さんに裸見せてるぐらいやから、うん、ちょっとなんかそこら辺開放的な部分もあるんかもしれない、
ね、なんかでもそう考えるとあれですね、うん、だいぶそのロリのあれですね。
まあまあまあまあ。
うん。あの、静香ちゃんになってね。
まあ、お風呂キャーってな。ね、あの、小4やから、ね。
いや、そうそう。ありえないっすよね、今考えたら。
そうやな。
そのシーン。どういう時代
今、アニメではもう多分ないんやろ、
ね、ないでしょ
う。うん。
ないでしょうし、その、昔の時代を考えても、うん、あの時なんであれが、普通やったんっていうのが今考えてもちょっと理解不能ですよね、うん、小学生の子の入浴シーンでエッチーみたいなのがうん、うんうん、と、うん、ね
まあな、うん、時代よなな
んか時代ですね
ほんまに、
うん
うん、
怖い怖い
な
あ、うん、
まあまあこういうね本の最近読みましたよ、
うん、ああいやでもいいですね、うん、なんかこうそういうなんかこのなんかいろんなもののが集まったものとか短編集とか、うんうん、そういうのって僕あんまり手に取らないので、
うん、いや俺もそうなんやけどな、うん、ちょっとなんか気になって
すごい興味深いですね、
うん、もう2ヶ月前ぐらいに発売されたやつやねこれ
うーん
まあまあ最近出たやつい
やちょっと昔の漫画読もうかな
うん
僕あの一時ブラックジャックを好きで集めてたんですけど、
はいはいはい、
うん
そう手塚治虫な、
ね、
あ面白い作品多いからな、
うん、そうそうそう、うん、はいやいやありがとうございます、う
んはい
まあね、じゃああれですね残り3つ、
はい、残りはい
三つ、
あとはゲーム
ゲームと
映画劇場と映画サブスク
サブスク、
はい、
いやこれなどうしようかな、うん、まあでも最近ねちょっと劇場行けてないんですよ
ああなるほど
だから映画劇場
はいはい映画劇場ではい、はい、では映画劇場
いいっすね
先週ぐらい見に行った映画なんやけど、
はい
トワイライトウォリアーズっていう映画を、
はいうん
見てきまして、
はい
これトワイライトウォリアーズクーロン城の戦いやったっけなクーロン城の決戦かなんかそういうタイトルなんやけど
クーロン城、
うんうん、これ香港の映画で、
うん、
でクーロン城って知ってる
名前聞いたことありますね
香港に実際にあった、うんまあ言うたらスラムなんやけど
はいはいあはいはいそうやそうやそうや
中が迷宮みたいになってるでっかいマンションみたいなのがあるんやけどでそこが舞台やね
だからハンターハンターでいう旅団の、う
ん、あアジトみたいな
アジトみたいなことで
しょまあまあそんな感じ
そんな感じですよね
もっとあの狭いけど、
ね、狭い
ほんまに狭い通路が
入り乱れてて
みたいな、はいはいはいはい、うん、うん感じの場所があって、うんでまあ、そこらの地域の、マフィア同士の抗争の話やねんけど、
うんうん、それフィクションですよね
フィクション、うんうん、フィクション、うん、フィクション、うんうん、で、こういうな、SNS でちょこちょこ名前を見かけててんやんか、
はい、あ映画のタイトルは
そうそう、うん、で何やろこの映画って思って、
はい
で調べたら、
うん、
大阪市内やっと
1
箇所しか上映されてない、
うん、あら珍しい
そうやけど SNS で結構じわじわ人気の出てる、
うんうん、お口コミがね
そうそうそう、はいはいはい、映画やねんけどまあノリとしては、
うん、
あのRRR とかって見たこと
あるあれはね見てないんですよ
あ見てない、
うん、
なんていうかその に実際のリアルな人間なんやけど、
はい、
バトルシーンがどう考えても人知を超えてるタイプのこんな人間の動きじゃないやろみたいな
はいはい、はい、
それ系のやつやね。なんか言うたらもう勢いがすごいっていう感じの。なるほど、ほ
んほん。
でまあ内容的にはどっちかというとなんかまあクローズみたいな感じ。
ほう、あ、まあ、マフィアやから
男同士の友情とバトルみたいな感じの作品なんやけど、
うん、
まあこれがな結構おもろくて。
あ、おもろかったんですね。
おもろかった、おもろかった、うん、もうまあバトルシーンも、うん、あのしっかりしてるし、
うんうん、
もうみんなもう主要キャラ、
うん、
マジで全員武術の達人かっていうぐらいめちゃくちゃ戦えんねやん
か。あ、へえ。
でマフィアのボス、
うん、
まあ、言
う
たら50代60ぐらいの、うんうん、まあ、おっさんが初老の男たちなんやけど、
はい、
まあ、いろんなマフィア4つぐらいの勢力あんねんけど、
おうおう、
全員ボスも戦えんねん。
おお、あ、そう
そうそう、あのもうほんまにだからヤンキー漫画と一緒やな。
あ、まあ、
や
っぱそういうことですね。
グループのリーダーは全員強いやん、
うん、一番強いと
一番強い、
はいはいはい、
もう古株のそいつらはね。
あ、
でその中の一人がもう往年のアクション俳優のサモハン・キンポーが
ちょっと待って、うん、そこでサモハンなん。
そうそうそう、やっぱ香港のアクション映画
だから。まあそうだけどだいぶ腰言わしてますってもう。あ、まあまあ、下半身動かんはずちゃいますの。
めちゃくちゃ戦ってたよ。
手だけでしょもうほぼ。
あ、手だけやったかな。分からんけど後ろ姿多かった気もする。今思うと。
そうそう、いやかなりね腰きてたはずなんですよ、うん、サモハンは。
めちゃくちゃ動いてたね。
うん、あ、そう。いや動いてるより頑張って見せてるやと思うんですけど。あ、そうですか。そう、あ、それ嬉しいですね。
そう、サモハン
が、ね、出てんのは、
うん。やっぱり顔にインパクトあるから
ね。いや、あるある。う
ん、あ、サモハン出てると思って。なんかこのやっぱおっさんたちが強いっていうのも、
うん、
やっぱりちょっとワクワク
するな。ワクワクしますね。
強いなんかベテランのおっさんたちみたいな。
はいはいはいはい、うん、やっぱこう年の功というか。
そうそうそうそう、うん、で あとは空論城の美術がやっぱめっちゃしっかりしてて、
うん、
なんかそれもなんか良かったな。
いや、あの空論、リアルな空論城ね、あの写真とかで見たことがあるんですけど、うんうん、まあリアルなやつも、まあ、今ないですけど、
うんうん、
あのやっぱこうそそられるもんがありますから、そそら、うん、やっぱあそこの世界観大事でしょうね、うん、映画でもどう作るか。ロマン
あるよな、
ね、
あの迷宮感というかな、
そうそう、入り組んだ感じのね、
うん
うんうんうん、
なんかあれちょっと調べたら、まあ、もともとまあスラムの地域やって、
はい、
でそこにまあマンションみたいな団地みたいなのが建てられたんやけど、
うんうん、
もう計画がずさんすぎて、
うん、
もう設計の時点でめちゃくちゃやったらしくて、
ほう、
もうああいう感じで出来上がった、ね、そもそも
なるほどね、
適当すぎて、
はいはいはい、
でそこに、うん、まあ香港って当時イギリス領やったから、
うん、
中国からの移民とかもいろいろ入ってきて、はいはいはい、もういろんな人が住んで、
うん、
もう勝手に電気線電話線水道管を中に自由に引きまくったから、
はいはい、
もうそこら辺パイプとか線だらけになって、
うわーすごいな。いや、そういうな、うん、だからこう無計画こそ、
うんうん、
やっぱでも美しかったりするってことですよ。
あるある、
不思議なもんでね、
だからなんかいろんなツールあるけど、
はい、
一応全部に名前ついてたりとか。
ああ、そうなんですか。
そうそう、御堂筋線みたいな感じの
へ
え。一応なんか中での秩序みたいなのはちゃんとあったみたいだね、
うんうん、ああ、
だからこの映画でも実際まあ主人公が中国からの移民やねん、
はい、
で香港に来て、
はい、
で身分証がないから、
うん、
身分証を作ってくれっていう風にあるマフィアにお願いすんねんけど、
はい、
そのマフィアが、まあ、ボスがサモハン・キンポーなんけど、
はい、
そこのマフィアがめっちゃええ加減なやつで、
うん、
もうどう見ても偽造の、あの身分証明書を作って渡してきて、
おうおうおう、
でおい、ちょ待てよ、こんなんで通用するわけないやんけ、おうおうおう、みたいに言ったら、
はい、
そう、もうお前文句あんのかみたいなこと言って、はい、でもう泣き寝入りするしかないかと思ってそいつが帰ろうとした時に、そのマフィアのアジトに金を詰め込んでる袋みたいなのがあって、それをバッとパクってこう逃げて、
いや、やばいやん。
でめっちゃマフィアが追いかけてくんねんけど、うん、ずっと逃げた先に空論城があって、
うん、
で空論城の中に逃げ込むねん。
あーなるほどね。
で空論城はまた別のマフィアが仕切ってるから、
はいはいはい、
手出されへんなーってなって、うん、でまあ空論城の中でこの金どうしようかと思ってパッと開けたら、
うん、
金じゃなくて麻薬が入ってて、
おそれもやばいな。
で金じゃないんかよと思って、うんうん、でそしたらちょうどそこら辺で薬やってるやつがおったから、
うんうん、
そいつに薬を売ろうとしたら、
うん、
その空論城を仕切ってるマフィアに見つかって殺されそうになって、
はい
はい、で追いかけられたりとかなんかしてるうちに、うん、まあなんかいろいろ話してるうちに、
うん、
なんかまああそうかお前そういう事情があったんかみたいなんで、まあ、空論城に住み始めんねんけど、うん、まあそこにはいろんな他のマフィアとかの絡みもあってちょっと話がいろいろやりしくなっていってみたいな話
ね。なるほどね、うんうんうん、
これがね結構まあおもろかってんけど、
うん、
まあやっぱでもさ空論城のあの感じがやっぱりめっちゃおもろいなっ て, 思
って、いや面白そう、うんうん、だからその空論城が舞台になってるわけですよね。
そうそうそう、基本的にはそうなんよな、
うんうん、だからその舞台も入り組んでるし、
うん、
でいろんなマフィアも入り組むしというので、なんかこうごちゃごちゃした感じの構想っていうのはなんか面白そうですね、
うんうんうん
うん、見たくなった。
そうで、はい、なんかでもまあ今の話聞いても分かるけどちょっと漫画っぽいやんか。
まあそうですね。
で漫画っぽいなと思って調べたら、
はい、
ほんまに漫画原作やって
る。ああそうなんですか、
うん、
ほ
ー
えあっちの
そう香港の漫画原作。
はへ
でほんまについ数日前に、うん、リスナーのかけろうさんから、
はい、
漫画原作のこの、うん、トワイライトウォリアーズっていう映画ありますよっていう一行お便りをもらっとって、
ちょうど
ちょうど
お
で、まあ、俺はもう見終わった後やって
るけど、はいはいはい、
だから結構もういろんな人もやっぱり話題にするような、あやっぱ
その漫画好きの方もちょっと注目してる映画と。そうそう、
でさらに調べて分かったのが、うん、この作品、
うん、
実は3部作らしくて、
出た、
うん、で3部作のうちの今回最初に上映されたんが、
はい、
言うたら2やね。
え真ん中
真ん中
嘘やん、うん
でこのあと過去編と、
うんうん、
その後の話。
うわえ、うん、そんなスタンスあんの最近、うん、
みたい。
すごいっすね。
まあ言うたらそのマフィアのボス世代あれやん、
うんうんうんうん、
ボス世代が若い時の話の過去編。
なるほどね。サモハン大丈夫、
サモハンっぽいやつを使う
っぽいやつ使うんすかね、
うん、多分
はあ。
みんなボスもみんな魅力的なやつばっかりやから、
うんうんうんうん、
だからその世代とまあ後の世代、
はい、
でさらには主人公のスピンオフ作品ももう決まってる
し、あるだから、えらい人気ですねその作品。
香港では今までの動員数、
うん、
歴代ナンバーワンやね。
あマジっすか、そんなにヒットしてるんや。 それ見たいっすね、
うん、
へえ。
だからいや香港で歴代ナンバーワンなんやから、もうちょっと日本で上映しろよと思うんだけど。
いや確かにね、それ一巻っていうのは
ちょっと、うん、そうそう市内一巻やからな、う
ん、それちなみに大阪市内ってどこでやってるんですか。
T ジョイ。
あ T ジョイなんや、うん、
イーマビルの上にある
や
つ。あそこだけ。
そうか、まあ T ジョイさんね、なんかそう、うん、アニメとかなんかそっち系のやつとかちょっと多いようなイメージがありますね。あでも
そうやな確かに。
へえ。
でももしかしたら口コミで広がっていったら、
うん、
まあほんま RRR みたいにロングランになって他のところでも上映とかになるかもしれない
な、はいはいはい、かもしれ
ない
ですね、うん、はあ。
そう
面白そうやわ、
うん
うん、いやでもその今回のやつは一応話としては終わりは終わってるんですか、うん、一回区切りとしてはあるんですか。
あ全然全然もう、うん、まあもちろんなその主人公たちの、うんまあ、構想がまあ終わったりとかして、うん、その後どうなんねんやろうとか気にはなるけど、
はいはいはい、
まあ綺麗に終わってる。
一旦終わってるんですね、うん、まあまあそれやと嬉しいですね、うん、完全に続きもんはね、
あじゃないじゃない、
ちょっと辛いから、
うん、
あいやでも2なんか、
うん、2、まあでもそれも後で知ったけど、
うんうん、
まあ別にだからといって何も気にならんけどな、うん、
面白そうやな、
うん、だからなんかかけろうさんもメールの中で、
はい、
まあ、これなんて読むんか分からんけど、
うん、
硬いに、
うん、
直角の直で、
うん、
まあ、硬直って読むんかな、
硬直かな、は
あ、硬直って書いてあって、
はい、
まあ、これが結構映画の中でもインパクトのあるワードの一個なんやけど、
あ、なんか出てくるんですね実際。
そうそう、硬直っていう、うん、まあ、あるキャラクターが一人、
うん、
言うたら硬気功みたいな、
ほう、
体を硬くする気功、
あーはーはーはー、
まあ、ナイフも刺さらんねん、
やば、だいぶ硬いやん
そうそう、おうおうっていうやつが出てくる。でそいつが結構いいキャラしてるから、
ああなるほどなるほど、うん、いやこれ注目ですね。
そうそう、
うんうんうん、
だ結構今話題になってる作品かな。
いやこのあれですね、配信の時まだやっててくれたらいいですけどね。
いやーやってるんちゃう、
やってますかね、
うん、
うんうんうん、
まあ話題にじわじわなってる感じするし、そ
うですね、
うん、うんうんうんうん、
いやありがとうございます、ね、ちょっともう一回タイトル教えてください。
トワイライトウォリアーズ、
あ、トワイライト
ウォリアーズ、
ウォリアーズ、はい、うん、覚えました、
はいです、
はい、
まあ俺が最近見に行った映画は
まあ以上というところ、
ね、そうや
ね、ありがとうございます、はい、いやマジで映画館行けてないっすね最近。
ああいやそうやな、俺もまあでも月1ぐらい行ってんのかな。
あいやいや、まあいいペースだと思いますよ、うん、最近家でもね、もう全然映画とかも見てないんですよ。
ああ、うん、仕事中は？
仕事中は見ないですよ。
あ、見
ない。いやいや、仕事中見てんの？
どんな職場？
いやいや、逆
すごい息苦しい職場やな。
いや、こっち
風通し悪いでそれ。
ほぼほぼほぼの職場で映画見ないっすよ。仕事中見ない見ない見ない。
あ、そう。
うん。
そうそう。
大学のとこだけやから。仕事中で映画。
ほんま。
はい。
そう思ったら映画見まくってるな。
うん。
うん。
じゃあちょっと、
うん、
まあ、映画続くとあれなんで、
うんうんうん、
ゲームの話も聞きたいですね。
ゲームね、
ゲーム、
はいはい、まあ、最近もまたゲームいろいろやってて、
うん、あ、そうなんですか。
まあ、ちょっと前はドラクエ3やっとってん
じゃん、はいはいはい、
まあ、それが終わって、
終わって、
で次何やろうかいなと思って、うん、ユニコーンオーバーロードっていうゲーム、
全くごめんなさい知らんやわ。
あ、まあまあ、1年ぐらい前に出たゲーム、う
ん、あ、新しいのは新しい方なんですね。
そうやね、うん、うん、1年以内のやつやから。
ハードは何なんですか。
ハードはうちはスイッチだけしかない。あ、スイッチ、
うん、
うん、でまあこれな、シミュレーション RPG やね。
ほう。
だから多分な、あんま結構まあやってる人そんなに多くないジャンルかも。
絵のキャラクター出てきて、うん、セリフみたいな吹き出し入ってるっちゃいますもん。
それは多分シミュレーションゲームやな、それは。ときメモみたいな。
あ、そうそうそう、うん、シミュレーションってつくとそうかなと思うんだけど、うん、
シミュレーション RPG は、
はい、
ファイアーエンブレムとかもそうなんやけど、
うん、
なんて言うんかな、まあ将棋とかに近い感覚なんやけど。
将棋、
うん、まあまあ、特にこの俺がやったユニコーンオーバーロードっていうゲームは、
はい、
イメージしやすく言うと、
うん、
ワールドトリガーの、
おうおうおう、
大規模侵攻あったやん、
はいはいはい、
ね、アフトクラトルが攻めてきて、うんうんうん、であれの言うたら帝市の、
うん、
基地を中心とした帝市のマップが戦闘画面
は
って思ってもらって、
そういうのね。
で敵の部隊が追って、うんうん、味方の部隊をそこにぶつけていって、
あ、なんかこうバスごとに動いていくやつだ。
そうそうそう、
信長の野望とか、そういう系の。そうそう、
ファイアーエンブレムはそうやけど、うん、ユニコーンオーバーロードはマスはないね。
あ、マスはないの
やけど、まあ見た感じは同じやね。
あ、
まあ、自由にファーって歩いていく。
そういう
系か、うんうん、あ、まあ、俺あの系のゲームめっちゃ好きやねんか。
あとスーパーロボとかですよね。
そうそうそうそう、 あれもそうそう、
うんうんうん、
それを最近やっててんけど、
はあ、
これがな、めちゃくちゃできること多すぎて。
あ、ゲームで、
うん、
ほう、
さっき、まあ、
できること多い、
できることが多いね、
シミュレーションそういうゲームで。
そう、
ほう、
まあ、さっきワールドトリガーって言ったけど、
はい、
まあ、ワールドトリガーをほんまにイメージしてもらって、
うんうん、
で例えば、ファイアーエンブレムとかやったら、
はい、
1キャラ1キャラを、
うん、
動かしていくねんな。
はいはいはい、そうですよね。
でユニコーンオーバーロードはそうじゃなくて、
うん、
1部隊ずつ動かしていくね。
あ、部隊ずつなんや。
そう、
あ
で1部隊が、最大で5人まで。
おうほうほうほう。
で、まあ、言うたらこのキャラクターが全部で70人ぐらい、
多いな、
おって、
あ
で部隊が最大で10部隊まで出動させれんね。
はあはあ、
だからその組み合わせ自由なんやね。
はいはいはい。
でそれをまあ言ったら10舞台分、
うん、
まず組み合わせな
んだよ。そうですよね。ど70人のどのキャラを組み合わせるべきかという、
でお互いまあ言ったら得て増えてがいろいろあるわけやんか、
う
ん、でこれとこれを組み合わせたらこう効率ええなみたいなのを全部考えながら、
うん、
まあ、組み合わせていくわけやんか、10舞台分
すごい労力やな
しかも何やったらこのステージが変わるごとに、
はい、
敵のジャンルも変わってくるわけやん。
変えていかないといかんねや。そ
う、この舞台この面では敵はもう物理攻撃しかしてけへんけど、
うんうんうん、
この面やと魔法攻撃してくるやつ多いから、
はいはいはい、
っていうのでそれに合わせて舞台も
うわえ一戦一戦めちゃめちゃ時間かかるじゃないですか
でしかもそのキャラクター一人一人に、
はい、
あの技がまあもちろん
いやいやそうですよね。
このゲームの特徴としては、うん、戦闘シーンって放置やね
ん。ああ、操作しないの？
そう、敵と味方の部隊がこうぶつかったら、うん、もう見てるだけやねん。
あ、そう。
で、じゃあどうやるかって言ったら、うん、それぞれのキャラが持ってるスキルを順番に繰り出していくね、
うん。
例えばまあスキルがなんか5個ぐらいそれぞれ持ってるとしたら、
うん、まあ、5個もあんの？
まあ、ほんまもっと増やせれるねんけど、まあ、中盤ぐらいで5個ぐらいある
から、はい、
でその技を優先順位つけていけん
ねん。ああなるほどね。
この技をまず、はい、一番最初に繰り出そうっていうのを、
はいはい、先に組んどくんや。
そうで、ぶつかった時にそれぞれのキャラが優先順位ごとにこう技を出していく。
うわ、
でそれをまあ言うたら全キャラ分
組んでいかない。70人分、
まあまあ10舞台やから最大で50人分かな。
あ、そういうことか。ああ、はいはい、
を全員の技を組んでいって、
で
も舞台編成変わったら、うん、技の順番も変えた方がいい。
いやそうですね。
でそれも変えていって、
はあ、
でしかもその技一個一個にも条件をつけれんねん、うん、
条件。
例えば、まあ、回復を使えるキャラがいます
と、はいはいはい、
でその回復を誰にするか、
うん、はあはあはあ、
王都やから決められへんやんか。
そうですね。
だその条件として、うん、HP が、うん、例えば 50% 以下のキャラに使うっていう風に指定できる、
うんうんうんうん、
でその項目が言うたら、HP が 75% 以下とか、100% 未満とか、
うんうんうん、
半分以下とか、はい、条件がむっちゃあんねん。
はあ。
でそれも指示条件を埋めていくねん
な。なるほどね。
埋めんでもええねんけど
別に、うんうんうんうん、
埋めた方がまあより、
まあそうですよね、
自分が思った通り
のタイミングで回復させられますもんね。
そうそう。でまあ攻撃とかもそういう条件を決めていけんねんけど、うん、その条件の項目が、うん、全部で100個ぐらいある。
しんど。だからもうほんまにだからそういう緻密な設定とかが大好きな人はもうめちゃめちゃハマりますね。
そう。
まあ大学ですわ。
いやでもな、さすがに使いこなされへんて。多すぎる。
いやー。
プラス言うたら装備とかもあんねんな。
ああ。
で装備も。言うたらまあ、単純に防御力なんぼ上がるっていうのもあれば、
はいはい、
うん、言うたら武器でも、
うん、
なんか毒が使えるとか、
あ、はいはいはいはい、
言うたらこの装備をそう装備したら、
うん、
技が1個増えるとか
も、まだ増える、
技欄に1個項目増やすことができる
はいはい、はい、
言うたら回復を持ってないパーティーを組んでしまった時に、
うん、
回復できる装備を持たしてたら、
なるほど、
元は回復できへんキャラやけど、はい、回復できるキャラになるとかもできるわけやねん、
はい
はい、それも言うたらもうパーティーの組み合わせによって
うわ
装備も変えていった方がいいねんな。もちろん
ちょっと戦いに行けるその設定だけで。
ほんまにそうやねん。
で、戦い始まれへん。
うん。マジで、考えてるだけで、1、2時間普通に経つから。
かかるって。すごいな。
で、さらに普通にアイテムとかもあんねんな。
はいはいはい、はい。
回復アイテムとかもあれば、うん、このタイミングだけ一瞬防御力上げるアイテムとか、移動力を上げるアイテムとかな。
え、そのアイテムも事前にどこで使うか決めとかないといけないの？
あ、それはもうその時瞬間瞬間で
自分で決めないといけない。ああ、
でもうその作戦の組み立て方が無限すぎて、うん、
すごいっすねそのゲーム、うん、
これあのマジで無理やなあのほんまに全部使いこなすの
いやいやもう、うんうん、想像できへん
ほんまにな、うん、え俺もやってみてえこれ無理ちゃうと思ってただまあ、唯一の救いは、
はい、
難易度がそんなに高ないね。
あ、敵キャラが強すぎるとかそうなんではない。
そうだから適当に編成組んでも、うん、ある程度別にいけんねん。
あ、まあ、なるほどね。
もちろん最近のゲームって難易度決めれるから、
うんうん、
まあ普通に言うたらノーマル、
はいはい、
スタンダードでいけば、うん、適当な編成でもある程度は普通にできる、
はい、
ぐらいの難易度。
うん、これでもあれですよね、だからその敵も同じぐらい部隊がいて、
うん、
でその部隊ごとに敵側にもなんかちょっとその得て不得てがあって、
う
ん、
あ、そうそうそう、
でそれを考えてどの部隊を当てるかみたいなことも考えるわけですよ。
そうそう、もちろん。
うわー、すごそうやな、うん、
すごいゲームやなと思って。
いや、すごいっすね。
こんなにできんのと思って。
いや、そこまでの聞いたことないっす
わ。マジで引いたしな、俺。やりながら、え、嘘やろ、嘘やろと思いながら。え、そこもいじれるんって思って。なんか、正直俺、はい、未だに、多分まだ全貌を把握してないね。
ああ、ゲームのね。
多分もっといじれるとこあると思うね。
うん、え、戦いました？
もちろんもう、いや正直な、もうな、我慢できへん。もうな、ある程度挑戦してる間に、なかなかもう早く戦いたいねんって思って。
いや、そうでしょうね。
だから今でだいたい5分の3ぐらいまではいったと。
ああ、まあもう結構もう進んだんですね。
と思う。まあ、これはまだしてへんか分からんけど。
それなんか、一応設定としてはストーリーがあるわけでしょ？
そうそうそう。まあ、もともとなんか王国があって、なんかクーデターみたいな、クーデターっていうか、まあ悪いやつが家臣みたいなのが反乱を起こして乗っ取られねんな。でその元あった国から落ち延びた王子様がまた復権するために、まあいろんな土地でそういう反乱軍を築き上げてその帝国を倒そうみたいな話。まあまあそこら辺はストーリーはめちゃくちゃベタ、
うん、ベタな感じですね、うん、まあもうそれよりも
そう、
うん、
っていうかほんまにストーリーややこしかったら
いやそうですね
もうな、
ここでストーリーまでややこしくされたら
ストーリー忘れるから
いやそうでしょう、ね、
ほんまに
ほんまにいやー、それでもハマる人ハマりそうやな。
そう
や
と思う
ねえ、
う
ん、あ、
もうほんまに自分の手に負えへんから俺 YouTube 見まくってるもんなもう無理無理、
もうなんか上手い人のプレイ見て
とか、はい、こういう編成例がいいよみたいな、舞台編成みたいな、はいはいはいはい、
うん、
あ、こういうパターンあんねやとか、
はいはいはい、
だからなんかもうほんまに組み方によっては、うん、例えば自分あるキャラがこう切られたら、
はい、
別のキャラがこう反撃みたいなのをしたりとかする、
うんうんうん、
っていうのを組み合わせたら、
はい、
なんかずっと俺のターンみたいなのできたりとか
できるんですか。
だからそのキャラの組み合わせによっては、うん、めちゃくちゃ強いスキルのこの連鎖反応を起こさせたりとか、
うんうんうん、
でもそこまでやっぱり分からんから、
いやまあそうでしょうね、だ
スキル欄の説明文をしっかり読み込まんとあかん
ねん。いやそうでしょうね、うん、
めちゃくちゃ理解した上で、しかもスキル自体も全キャラ
はい
で、まあ、かぶってるスキルもあるけど、
うん、
スキル自体も全キャラはしたら数十とかあるから、それ全部把握してうまい連鎖反応が起こるように組み合わせるって無理ちゃうと思うね、はい、自分一人で
無理無理無理無理無理、まあゲームのね、うん、まあ、最近ね、やっぱその、うん、まあ、YouTube とか、うん、まあ、そのゲーム配信とかね、
うんうんうん、
もう増えて、まあ、いろんなゲームのことがもう見れるようになったりとか、うんうんうん、まあ、僕らの幼少時代の時も、うん、やっぱ攻略本っていうものがあったりとか、うん、いろいろしてますけど、うん、最近その、まあ、ネット記事とかでね、
うん、
そのまあ、今言ったらこうすればこうなるよ、うんうんうん、みたいな研究して個人でね、
うん、
出してる人もいるじゃないですか、うん、 あれどうやってんの？
いやほんまにそう思うねん。あれいや例えば俺ドラクエとかでも、はい、普通の RPG でも1周目は、
はい、
まあ、自力でクリアするな、うん、で2周目からは攻略を見ながら、
はいはいはい、
完璧に攻略するっていうのをやんねんけど、
はい、
ほんまになんかこのアイテムの場所とか、
うんうんうん、
こういうパターンをやったら、
はい、
この敵こうなるとか、
うん、
誰がそれ発見したんっていう。
いやそうなんですよ。
なんかシステムを解析する人とか、そうそう、うん、例えばその、うんうんうん、それを作った会社のリークとかがないと、
うん、
納得いかんぐらい細かいことを載せてるやん。
ね、うんうんうん、そうそうそうそう。
あれどうやってんのかなってマジで気になんねんな。いや
開発の人がそれをこう出してるならまだし
も、うん、そうそうそう。
暴いてるわけでしょ。
そうやん。暴けるわけないやんって思うねん。
ほんまに。あれ、どういう生活している人たちなんですか、あれ。
あれな、うん、だからまあ、ホームページとかゲーム攻略ホームページ、
はいはいはい、
大手みたいなのがあるけど、うん、多分もう組織で、
うん、あ
多分なんか役割分担してると思うねん。
なるほどね。
お前、アイテム班なとか。
はいはいはい。
お前なんか転職班なとか。
そうか、だからもうビジネスとして、
そうそう、
もうゲームが出たらもうバーッと攻略しに行って、うん、いろんなパターン試して、うん、
だからもうフィールドを一歩ずつ隅から隅まで歩くっていうのをやらされてるやつとか。
いや、まあ、実際ゲーム開発の時に多分ね、うん、そういうテストとかあると思うんですけど、そのレベルと同じことやってるんでしょうね、これ
か、もしくはなんかコントローラーをそういう、
ああなるほど、
AI、 まあ、AI じゃないけど、
はあ、システムを
組んでね、そうシステムでもうそういう風に自動で指してるとかもあるかもしれん、
はいはいはい、確かにね、うん、そんなちびちび操作してられないですよね。
一歩歩いて A ボタン、一歩歩いて A ボタンをもうシステムで組み込んで
ね
やらしてるんか、
ね、うわ、いやすごいな。まあもちろんそれによってねバグとかも発見されて、まあ最近やったゲームアップデートっていうのがありますから、まあそれで改善するとかもねあるんでしょうけど、
だから俺がこの一個前にやってたんがドラクエ3やから、
はいはい、
まあドラクエでしかも3やから、
うんうんうん、
もうシンプルこの上ないで
ね。いやそうでしょうね、う
ん、もうドラクエなんて、まあ、特に3はリメイクとはゆえ、
うん、
もうレベルさえ上げれば全員倒せるの。
はいはいはい、はい、
もう相性とかも一応あるけど
はいはい、はい、
もうぶん殴んのが正義みたいな感じやし。
いやそうですね、
ドラクエって、
うん、
と一点、
うん、
このシステムの多さ。
いやそうですね、うん、いやもうそのあのドラクエ3の時代の人たちがポーンって飛んで、この今のねゲームオーバーロードやらせたらもうちんぷんか
ん
ぷ
ん
でしょうね。
いやほんまにそうやと思う。それまあ確かにリメイクの3も昔の3よりはかなり複雑にはなってんねんけど、それでもやっぱり基本は3やから。
いやいや、まあそうですよ。
劇的に変わったっていうところはないわけよ。でドラクエやし。
いやそうですよね、
うん
うん、
いやこんなに今の新しく作られたゲームって複雑なことできんのかと思ってい
やそうですよね、うん、いやまあそう考えたら、まあ、いろんな、まあ、ゲーム僕そんなにやらないですけど、うん、そのゲームというもの自体がどんどん壮大でどんどん複雑にはなってる気がしますね。
うん、
いやなんかそのプレステのゲームとかで、うん、ここにもあんのかな、もうないか、
うん、
あるわ、デス
ストランディング、
ストランディング、これなんか流行りましたよね、
うんうんうん、
僕今あるんですよ。
ああそうなんや。
まあ、彼女が買ってきて持ってきて、
うん、アクション系やんな。
そうなんかね、荷物運びのなんかし、いやプレイヤーなんですよ、
うんうんうん、
でなんかそのモンスターかなんか出る地域を、
うん、
その襲われないようにこううまいこと逃げながら物資を運ぶみたいな感じのゲームやったと思うんですけど、うんうん、なんでしょうね。いや僕はそんなプレイしてないですよ、
うん、
プレイしてないんですけど、うん、見ててそのもう画面の中の情報だけでもう目アップアップするんですよ。
はいはいはいはい、
何をどこでこれそんな見んのみたいなHP と MP みたいな
しか目に入ってけへん。
目に入ってこない。いや、それで、え、これは何を表してて、これは何なのみたいな。
そうやね。だから最近のゲームって、普通にやるんじゃなく、
うん、
まず、やり方を覚えなあかんよな。
そうそう、うん。
操作っていうの
ね。
だから、新しいゲームは、だいたい2周絶対やんねやんか。
あ、そうなんですね。
じゃないと、1周の序盤って、何やってるかわからんまま過ぎてる。
ああ、はいはいはいはいはい。
だからなんかそれがもったいないなっていうのもあって。
まあ確かにね。
で、途中ぐらいでやっとなんか、ああ、こういうことね、みたいに覚えてくるやん。で、そのままクリアしてもうて終わりはもったいないから、もう一遍最初から完璧にやろうって。
お
なんか このユニコーンオーバーロードも、もう一遍やるつもりやから、
うん、マジっすか。
もっとちゃんと。
いや、まあ確かにね、
いろんなサイトとかを見あさって、
うん、
完璧な組織を組み上げて、
まあシステムを理解して
で難易度も上げようと思ってね。
あ、
う、
あ、ん、なるほどね。
今ノーマルやけど、あと2段階上があって、
おうお
う
お
う、でしかも1回クリアしたらさらにもう1個上が出てくる
し。あ、そう。
でまあ、それはちょっとさすがに無理やろうから、うん、まあ、2段階上の難易度でちょっと。
はあ。
今はな、正直その1面をクリアで、
うんうん、
その負けるっていうことないねん。
おうおうおうおう。
全員負けてクリアできへんかったとか
は今ない
と。ないから、
うんうん、まあ、だいぶ優しいってことですね。
そうそうそう、うん、だからうわ負けて試行錯誤せなあかんなと思って。
まあでもそれを楽しむゲームでしょうからね。そうそうそう、うん、う
ん、だから1周目はほんまにあの雰囲気つかむためにやってるって感じ。
はいはいはい、はい、
だからもう早行きたいね、さっきの。
うんうんうんうんうん、うん、そうやな。でも試行錯誤系、うん、まあ確かにおもろいけどね、うん、
だから、うん、いつか罰ゲームで狐にやらしたいね。あいつほんまに字のごとく頭爆発するかもしれへんな。
そうでしょうね、うん、思考というものが多分そんなに好きじゃないでしょうから、うんうん、
ボンってほんまに言いそうやもんな。なんか耳からツーって血出てきて。目とか耳とかからほんまに血出てきそうやな。お前これ、
ね、あの、
クリアするまでこの部屋から出たらあかんだよって言って。2時間ぐらいで部屋の中からボンって聞こえて。
血出てくるめっちゃおもろいな。
ツーって言って。
やばいや。いやでもキツネさんは多分一番嫌いなんちゃいます
ね。嫌いと思う、
うん
うん、あいつはやっぱりこう感覚でできるな、
はいはいはい、
アクションゲームが好きやから
でしょうね、うん、なんかそんな感じやわ、
うん、
まあう、まあ、でも僕もそこまで複雑なのはちょっときついかな。
まあな、
うん、なんかまあせめて一個一個の、うん、なんていうさ、ルールがシンプルであればまだマシなんですけどね。
だから言うてやっぱファイナルファンタジーとかでも複雑やん。
いや、そうですそうですよ。
セブンの、
うん、
マテリアルってあったやん。
ああ、ありましたね。
弾、
はいはいはい、
あれ組み合わせによって、
うんうんうん、
なんかいろいろできるやんか。
変わりましたね。
効果が変わるとか、うんうんうん、俺あれも正直あんまよう分からんくて、自分でやってる時に。いや、僕
も当時はよく分かってなかったですよ。
え、これだから2回目やってる時に攻略とか見ながら、
うん、はい、
あ、これとこれ組み合わせたらこんな効果出んねやとか。
ああ、うん、僕そんなに気づいてない、それ。
ああ
、うん、1回しかやってないから。
そうやね
ん
な。まあまあ8とかもそうやしな、うん、ジャンクションシステムとか。
あ、そうなんでしたっけ。
うん、なんかあのモンスターからドロー、うん、魔法をドローして、
はいはいはい、
それを自分に装備するみたいな。
そんなんありました、
うん、でどの言うたらステータスにどの魔法をジャンクションした方が伸びがいいかとか、
うん、
そんなん俺普通にやってて分からんし。
いや全然記憶にないっすわ、
うん、いやだから昔のゲームでさえ、
うん、
やり込もうと思ったらかなりほんま複雑やったんやなと。
まあまあ確かにね、うん、そうなんでしょうね、うん、それをだからその一個一個当時から研究してる人はいるわけですもんね。
そうそう、だからそのまあでもちょうどいいのが、
うん、
別にやり込まんでも研究せんでも、うん、なんとなくクリアできる難易度に作るっていうのがやっぱ腕の見せどころなんや
な。まあでもそうかもしれないですね、
うん、
だ難しすぎても人はついてこないし、
うん、そうそう、
で優しすぎたら優しすぎたでね、
そう文句言うやつ出てくる
から、すぐ終わって思んないでしょうし、
だ最近のゲームは難易度調整できるからな、
あ、まあまあまあ確かにね、うん、でもシステム理解がな、
そうそうそうそう、そこがな、
そこがね、
そこはどの難易度でも絶対に通らなあかんからな、
いやそうですよね、うん、いやむずいな、うん、まあでもゲームをね、なんか結構その休みの日に、
うん、
まあ、キューズモールとか、うん、ビッグカメラとか、うん、まあ、そういうとこ行った時にゲームコーナーがあるから、
うんうんうん、
一回行くのは行くんですよ。
ああ、そうなんや。
ただ昔みたいにこうパッケージ見ながらワクワクすることがもうなくなっちゃって、うん、
あ
よく分かんなくなっちゃってるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でなんかこの、うん、なんで昔あんなゲーム見てワクワクしたんやろうっていうのを思うぐらい全然ワクワクしないんですけど、うん、だからそのアニメとかまあ好きですけど、うん、ゲームのパッケージでそのアニメ的なこのキャラクターのゲームみたいなのがいっぱい並んでるんですよ、うん、そういうのに全く興味が湧かないんですよ。
あー、なるほどな、
うん、なんだろうな。
でも俺もゲームももう特定のジャンルしかせえへんからな、
うん、
あんまワクワクとかは昔ほどないかもな、
うん、
なんかスーファミのなカセットの箱とか昔並んでんの見てるだけで楽しかったもんな。
めちゃめちゃ楽しかったですよ、うん、最近それがないんですよね、うん、それはちょっと悲しいとこですわ。
まあな、
うん、でもなんかゲームはなんかハマるゲームはなんか欲しいなと思ってます、うん、
あ、タッキー何が好きなんやろ。
いや、まあ、でも僕ね基本やっぱストーリー重視なんですよ。
あ、じゃあときメモや。
なんでやねん。いや、まあ、ストーリーなんかもしれないですけど、ときメモ、いや分かんないですよ、やってみたらすごいハマるんかもしれないですよね、うんうんうん、今のところやったことないですよ。
恋愛シミュレーションゲーム、
うん、やったことないわ、うん、恋愛シミュレーション。
あ、うん、確かにな、エロゲーでしかないかも。
エロゲーもないですけど。エロゲーあります？
エロゲーあるある。選択なんか CD ロムみたいなの入れて、で選択肢
PC のやつ、
PC のやつ、
あ、はいはいはい、う
ん、選択肢いろいろ選んでとか。
それもないな、
うん、
おもろいんかな。
いや分からん、
まあでも、うん、まあでも単純になんかハマりたい、ゲームにハマりたいっていうのはありますね、う
ん、ストーリーもんな、
うん、
いやだからな俺結局まあ、ユニコーンオーバーロードとかもそうやけど、
はい、
まあ、ファイアーエンブレムとかも、
うん、
結局そのシステムに試行錯誤するから、
うんうんうん、
ストーリー忘れがちやね。
あ、なりそう、
うん、
うんうんうん、
なんかなんか、まあ、でもドラクエとかも、
はい、
結局寄り道いろいろできるやんか、
うんうんうん、
なんかどっかの村行ってとか、
はいはい、
勝手にできるから、うん、そうしてる間に本筋何やったっけみたいな。
はいはいはい、
なんかなんかな、
ね、うんうん、
ゲームって俺結局なんかストーリーってそんなに大事じゃないんかもなっていう。
だ最近は、うん、もう特にその傾向があるんじゃないかなという気はしてます。
あ、うん、まあシステムが複雑やから。
そうそうそうそうそう、なんかファイナルファンタジー の、 その最近のシリーズで、
うん、
そのだから一人プレイの、うんうんうん、ストーリーもののやつあるんですよね、
うん、
PS5 と PC でかな、16やったかな、
おうおうおう
忘れたんですけど、だから最近あって、まあ、うん、うちの会社の先輩がそれを買ってやってるっていうのを聞いたんですけど、うん、まあ、だからそのストーリー重視のゲームなんですけど、うん、一本道らしいんですよ。逆に。
なるほどな。
だからそのどっち進んだらええんとかがなくて、
うんうんうんうん、
スーッてそのもう用意された道をただスーッて行って、うんうん、ストーリーが始まってっていうのをやるだけで、
うん、
そうおもろいんすかってそれはそれがおもろいんすかってなりましたけど。
まあシステム的なもんが戦闘が楽しいとか、うん、なんか他に楽しめる要素あればな。
まあまあね、まあ、まあだからその。いいまあ、ストーリーが感動的らしいんですけど、
だから俺 FF10 とかもやったけど、
はい、うん、
途中でまあいろいろできるやんか、
はいはいはい、
伝説の武器じゃないけど各キャラの最強武器
とか、あるあるある、
あのもう雷100回避けてるうちにマジでストーリーどうでもよくなってくる。
どうでもよくなる。うっとうしかったなあれ。
あとはあの寺院に行ったらいつもなんかパズルじゃないけど、
はい、ああ、あるあるある、
めっちゃややこしいギミックと言ってるから、
あるある、うん、
あれやってる間にもうストーリーから離れていくねんか。
離れていく離れていく。
だからなんか俺結局ゲームってまあキャラクターがいいに越したことはない、ね、
うんうんうんうん、
でもストーリーは別に俺そんなに求めてへんかなっていうのを最近思うような、
あ、思うようになってきました、
うん、
あ
で、ま、キャラおもろい方がキャラメイクしがいがあるから、
は
い、
あ、なるほどね、
特に俺のやってるようなシミュレーション系は、
あ、確かにね、
このキャラを強くしようとか、
シミュレーション系はでもそうかも、
うんうん、だからキャラに思い入れはあるけどストーリーへの思い入れはあんまり生まれへんかな。
ああそうかな、
うん、
なんかその、まあ、僕もともとその RPG 系が、うん、まあ、あのゲームのジャンルの中でいうと好きなんですよ、
うんうん、
で、まあ、最後にハマったゲームっていうと、うん、その MMO っていうやつ の、うん、あのアーケージっていうのを僕はハマってって、うん、でまあ、完全にキャラオリジナルで作れて、
うんうん、
でそのもう自由な世界、
うん、
あの解放されたワールドの中で、うん、まあ、なんだろうな、農業してもいいし、
うん、
レベル上げてモンスターと戦ってでもいいし、うん、何してもいいんですよ、
うん、
で一応 RPG やから、うん、なんか本筋の話はあるんです、
うん、そんなにいろんなことできるのに
一応設定はあるんですよ。でも一応設定あるし、
うん、
でなんか村とか寄っていったら、うん、どんどんどんどんサブクエスト増えていくん
ですよ。そういうのな、そうそう、
でほんまにそれやってたら、うん、本筋わけわからなくなってくるんですよ、うんうんうん、あれ何やったっけこれ、うん、このゲームもともとの目的何やったみたいな、うん、でそうなると僕途端に面白くなくなるんですよ、うん、
はいはいはい、はい、あ、なるほどな、うん、本筋をやっぱり置いたんやな。
そうなんですよ、だからそのなんか本筋があって、うん、それを常に意識しながら他のことやるは僕全然 OK なんですけど、うんうん、他のことをやること多すぎて、うん、デイリークエストとか、
はいはいはい、
やること多すぎて、うん、結局なんかでしかも本筋の方は本筋で、
うん、
なんか妙になんかレベル高くないと超えられへんところが壁が必ず来て、
はいはいはい、
もう無理やんみたいななって本筋も進められへん、
はいはい、
でずっとサブクエストばっかしやるしかないみたいな。
だからサブクエとかもやらんと本筋に耐えうるレベルになれへん、
うん、なれへんというね、
う
ん、でそれがあまりにも遠すぎると、うん、あのもうダメなの、
気持ち離れるな、
離れるんですよね。だからある程度やっぱりその目的が、うん、あの見えててちょっと、うん、まあ、もちろんそれなりの、ね、努力はしてもいいんですけど、うん、ちょっと努力させすぎじゃないみたいな
はいはい、はい、
ところで、
うん、
そのいけなくなるのがほんまに嫌なんですよ僕。
じゃあ一本道のゲームはあかんの？
一本道は一本道で簡単すぎると思うんですよ。
でも FF10 ってあれほぼ一本道やんな。
まあそうですね、
うん、なんかそういうな、雷避けなあかんとか、
うんうんうん、
なんか蝶々捕まえなあかんと
か、まあ、あった
ああいうのは行ったり来たりあるけど、
うんうんうん、
基本のストーリーってもうほんまに次ここに向かう、まあね、次ここに向かうみたいな。 FF は
もうなんかやっぱそんな感じですよね、
うん
うん、でもねなんかその20代あの時はねまだ大学生ぐらいやったから全然気にならなかったんですけど、うん、今年になるとちょっともう一本道つらいですね、うん、
まあな、
うん、
ちょっとなシンプルすぎるよ、
シンプルすぎて、
うん、だからな俺はストーリー以外の部分で楽しめるかどうかっていうのやな、
うんうんうん、
戦闘がおもろいとか、
うん、
そういう他になんか何か集めんのがおもろいと
か、あ、はいはいはいはい、
なんかそういうのないとやっぱな、
そうですね、うんうん、まあ、だからこう、まあ、人によるんでしょうけどね、どこに面白みを、ね、うん、そのゲームで持つのかという、うんうん、
逆にアクションとか俺全然やらんからな。
いや僕もアクションやらない、あの格ゲーとかもね全然得意じゃないんですよ、
うん
うん、
そうだな、まあ最近ね、まあ、そういうゲームをやってました、はい、ということです、
うん、もう結構いい時間になってきましたね。
そうやな、う
ん、
まあ最後のサブスクで見た映画の話はまた機会があれば、は
い、またちょっと、ね、別の機会で聞かせてください。
はい、はい、まあ、今週はねこんな感じなんですけど、
はい、
来週がね、
うん、
7周年、
いやそうですよ、ようやく来ましたね、
はい、
7周年、
はい、
いろいろ準備してますから我々。
そうなんですよね、うん、まあ、あの先週も言ったかな、まあ、動画も、
はい、
あげれるかなと思ってますし、うんうんうん、まあ、7周年のこのラジオの方も、うん、まあ、ちょっとなんかいろいろ遊べたらええかなと思ってるんで、うんうんうん、またそれをね皆さん期待して、
ね、楽しみにしてもらえたらですね、はい、
もう8年目になるわけやな。
いやそうですよ、すごいですね、うん、いやほんますごいことだと思いますよ、こんだけ続いてるって
なあ、
う
ん、ほんまに皆さんのおかげです。タッキーとキツネとリスナーの皆さんのおかげでございます。
いやもう本当に、まあ、タイガ君がね、うん、始めたからこそあるっていうことですからね。そう
やな、うん、ほんまに。
いやでも本当にリスナーの皆さんが聞いてくださって、ね、うん、こうお便りとかいただけるからこそ続いてるというのもありますけどね。
ほんまにそう、うん、ほんまにそうよ。そうなんですよ。まあそういうわけでね、また皆さんお会いしましょうか。
はい、
はい、さっき今日の夜は藤子不二雄の夢見ひん
よね。いや今日は見ないと思いますけど、ま、今日も見たらちょっとさすがに怖いっすわ。
まあ話題に今日出たからな。
そうですね、まあありえる
かもしれない。頭にはすり込まれて
る。確かにね、ありえるかもしれない、う
ん、というわけで今週のお相手はタイガと
タッキーでした。
さようなら。
さようなら。